2011年秋のセミナー CD18 最終時代のエリア話デイビッド・カン
Okay. And now, tonight I would like to talk about God's promise on food and water.
今晩のお話はですね、食物、水に関する神様の約束についてであります。
Now, why do I want to speak about this subject?
なぜこのテーマで話したいかと言いますと、
It is going to be very, very difficult to find food and proper water in the near future.
近い将来ですね、食物と水を得るのが非常に困難になってくるからであります。
NASA says that the solar flare activity is going to be strongest in coming 2012 and 2013.
NASA によると太陽の活動が2012年、2013年に最も活発になるというわけです。
It is going to disturb the communication systems, especially the satellites.
その結果、特にですね、まあ、人工衛星とかを含めて、いろんな通信機関がですね、妨害が起こります。障害が起こります。
If the communication system is jeopardized, then we have a huge problem in the world.
この通信システムがですね、危機的状況に陥ると、私たち世界的に大きな問題に陥ります。
And then it is going to cause storms to blow in many different countries.
それからいろんな各国でですね、嵐がやってくるというんです。
In the United States, we had tremendous tornadoes occurred in many different areas.
まあアメリカ合衆国今年ですね、いろんな場所でですね、ひどい場所がですね、ひどい、竜巻に襲われました。
There's a difference between hurricane and tornadoes.
まあ、ハリケーンというのは台風のようなものですけれども、と、竜巻には違いがありまして。
Hurricane, is the, typhoon coming from the ocean.
ハリケーンというのは台風のように海からやってきます。
But tornadoes, is a storm coming out of this, of the earth.
しかし、竜巻は陸地で起こるんですね。
Now this year, we had a tornado called EF5 level, which is very, very strong wind.
今年ですね、アメリカ合衆国で、この EF5 という、まあ、これ竜巻の強さを表すレベルなんですけども、それがもう非常に高いですね、強いものが起こりました。
And the length of tornado was about 1 mile long, which was about 17 kilometers. You know, the width. 17 kilometers.
That's 10 miles long.
1.7 kilometers.
Okay, okay. その竜巻のですね、まあ大きさといいますか、サイズといいますか、だいたい 1.7 キロぐらいあったんです。
That's one of the,
直径って言ったらいいんですかね。
One of the hugest storm we have ever experienced in the United States.
アメリカ合衆国で今までが経験した、今までで最も大きな竜巻でした。
And the speed of the wind was about 470 kilometers per hour.
この風の強さですね。まあ風速、ちょっと単位が違うんですけど、470。時速470キロあったというんです。
It was a huge storm.
これはもう本当に大きな嵐でした。
When it was passing through the few villages, it was just wiped out.
いくつかの村をですね、これ竜巻が通過したんですけれども、もう本当に、コテンパンにやられてしまいました。
All the buildings and houses were gone.
この竜巻が通った場所のですね、建物は全部なくなってしまいました。完全に。
They didn't need to clean the area anymore because it was so, so wiped up clean.
もう、きれいさっぱりですね、もうさら地になっていたので、もう、掃除、きれいにする必要もなかったんですね。
And they said no garbages.
ゴミもなくなっていたっていうんです。
And one house was, lifted off and high and then dropped, from Alabama to Georgia and in the distance about 70 miles.
ある一軒の家はですね、吹き飛ばされて、だいたい70マイルぐらい、アラバマ州からジョージア州までですね、飛ばされたっていうんです。
It was a huge storm.
もう大変な嵐でした。
In numerous occasions this year.
それがですね、いろんなところで起こったんです。そういった大きな竜巻が。
Some scientists are saying that these storms caused by solar flare, solar storm.
これはこの太陽の活動、活発な活動によって引き起こされたものと言っている科学者もいます。
This year has been the year that had many, many natural disasters.
世界各地でですね、もう本当に今年は、今年になって自然災害がいろんなところで起こってるんです。
But they say that we have to wait until next year.
しかし、2012年までになりますと、
It is going to be worse.
もっと悪くなると言われてるんですね。
2013, very worse.
2013年、さらに悪くなります。
Now, Professor Nouriel Roubini, which is the professor who predicted the economical collapse in 2008.
2008年にこの経済破綻についてですね、予告したヌリエル・ルビニという教授がいるんですけれども。
And he earned the nickname called Prophet of Economy.
彼はですね、彼の言うことが次々と当たるので、まあ、経済学の予言者とまで言われるようになりました。
And he says that the economic perfect storm is coming soon.
間もなく、彼によると間もなく経済の大嵐がやってくるというんですね。
What is the perfect storm?
この大嵐、まあ、実際に英語でパーフェクトストームって言うんですけれども、どういう嵐でしょうか。
When the ship or boat was, going on the ocean, when there's a wave and storm, it has to go through it, not traveling on the side like this, but they have to go on the nose, right straight to the wave, and going like this.
船がですね、その嵐に差し掛かるとですね、このもう真っ只中を通過していかないといけないっていうんですね。
And then there's a possibility to be survived.
そうしたら、逃げようとするんじゃなくて、その嵐にあったらですね、かえって真っ只中を通っていく方がですね、生存率が高いっていうんです。
But a perfect storm means no boat, no ships can ever survive of that kind of magnitude.
しかし、そのパーフェクトストームっていう大嵐はですね、もうそれを、まあ、なんて言いますか、生き抜いた、生き残ったですね、船が一つも過去にないということです。
And recently he said, economic perfect storm is going to come probably starting from the early next year.
おそらく来年の早いうちにですね、このような嵐がやってくるだろうと予告されているんです。
He is very serious about that.
この教授はですね、もう真剣にそのことを訴えています。
Many economists are predicting it now.
そして、今となって多くのですね、経済学者がこのことを予告しています。
Friends, I'll tell you, the thing is going to come.
そういう時がですね、実際にやってくるんです、間もなく。
And we cannot rely onto our assets anymore.
そして、what do you mean by assets?
Assets, which means your checking accounts, your savings accounts, your stocks. 自分たちの蓄え
とか財産とかですね、もうそういうものに頼っていられない、状況になってきます。
Your real estate values and everything.
まあ、財産ですね、不動産、全部、価値がなくなってしまうんです。
Our savings are going to be like rubbish.
もう私たちのこの貯金とかもですね、本当に無価値になってしまいます。
Our stock markets are going to fall very significantly and rapidly.
株式市場もですね、大暴落が起こります。
And these economists are predicting that many stock markets are going to lose about 70% or 80% of their values.
そして多くの株式市場において70%、80% ぐらいですね、株価が、価値が落ちてしまうということがですね、経済学者らによって予告されているんです。
you know, jobless unemployment rates is going to soar.
その結果、失業率がですね、ぐんと上がってきます。
In America right now, we have about 9.1 or 9.2% of unemployment rate.
今現在アメリカ合衆国の失業率は、9.1 から 9.2% ぐらいであります。
It's only in the government book, but in actuality, it's much higher than that.
しかしこれは政府の発表によるものであって、実際はですね、もっと高いはずです。
In reality, we have about 18% of unemployment rate.
実際には失業率はもう 18% ぐらいになっているはずです。
It's getting higher.
どんどん上がる一方なんですね。
And they say that there's a possibility that unemployment rate may soar up to about 40%.
これがさらに悪化して失業率が 40% ぐらいになるのではないかと言われています。
Almost half of the people in the United States may lose their jobs.
アメリカ合衆国のですね、労働者の約半分が職を失うことになるわけです。
They're not kidding.
それがですね、冗談半分で言ってるわけではありません。
We are going to have a huge problem.
もう大問題を抱えることになります。
When that happens in the US,
アメリカ合衆国がそういう事態になると、
what will happen in Japan?
日本はどうなると思いますか
?What about in Korea and China?
韓国、中国はどうなると思いますか
?Oh, I'll tell you, the impact is going to be great.
この影響力というのは、もう小さいものでは済まされません。
Okay, the world reserve currency problem is immediate.
この世界の予備通貨問題というのがですね、深刻になってきています。
And people and the many countries are saying that we should not use American dollars as world reserve currency anymore.
この予備通貨としてですね、もうドルを保有すべきではないということが多くの国々で今言われています。
Because America has a huge problem.
なぜならアメリカ合衆国も大きな問題を抱えているからです。
Talking about huge debts.
大きな負債を抱えています。
That's why IMF, International Monetary Fund, created new special drawing rights.
そのために IMF がですね、特別な、
What's special drawing right? It's like a check, only recognized by IMF
が認めるですね、まあ、小切手のようなものを発行しようとしているわけです。
So, you know, in case there are countries who like to replace American dollars with something else, something other, some other currencies that can be more dependable.
アメリカドルとかですね、また他の国でですね、その通貨が破綻したときに、さらに、頼れる通貨、取って変わるものですね。それを IMF が用意しようとしています。
So they made a check, called SDR.
そこで作られたのが SDR というものなんです。
Now, there's only one country in the whole wide world who can print more and more money in order to pay debts.
今現在、世界の広しといえどもですね、借金を払うために、お金を、紙幣を、印刷してそれを払うことが許されている国は一つだけなんです。
That's United States.
それがアメリカ合衆国であります。
Why is that?
なぜでしょうか?
Because everybody wants American dollars.
なぜなら、みんながですね、アメリカドルを求めているからです。
Mafia wants American dollars.
マフィアたちもアメリカドルを欲しがっています。
Drug dealers wants American dollars.
麻薬売買をする人たちもですね、アメリカドルを求めています。欲しがっています。
When they have hidden money, they would like to have in American dollars in cash.
この資産をですね、隠そうとするときにですね、多くの人たちがアメリカドルに変えてですね、それを蓄えておこうと試みます。
That's why America has been having a privilege to keep on printing new money.
そういったことでアメリカはですね、どんどんどんどん紙幣を印刷するですね、特権に恵まれてきたわけです。
But not anymore.
しかしこれも長くは続きません。
The America is going to experience tremendous inflations now.
アメリカは間もなくこのひどいですね、インフレを経験しようとしています。
If American dollar's value collapse,
アメリカドルのですね、価値が下落するならば、
think about the huge impact on Japan.
その大きなですね、日本に及ぼす結果、影響について考えてみてください。
Because Japan purchased many, a lot of amount, from American Treasury bond.
なぜなら日本はですね、アメリカから多くのですね、まあ、ドルをですね、買い込んでいるからです。
And this country is going to lose huge money.
その結果、この国もですね、大きな損失を被ることになります。
China is going to lose huge money.
中国も大きな損失を被ります。
China has almost, $2 billion US dollars.
中国だけでですね、20億ぐらいの、
I'm sorry, not 2 billion, 2 trillion dollars.
20兆ドルぐらいのですね、価値のドルを保有しています。
And they are going to lose huge amount of money.
そのアメリカドルが下落したらですね、大きな損失を被るわけです。
When that time comes,
それがやってくるときに、
this whole world economic system is going to swirling down to collapse.
もう世界経済全体がですね、破綻に追い込まれます。
And suddenly we are going to see different system of political, management in the world.
そしたら突然ですね、政治的なですね、機関がこの世界を牛耳ろうとすることでしょう。
And then we are going to see new system of economy.
その時に、経済の新しい体制が生まれます。
There's a possibility that, every countries are going to start to, give out food as like a restricted, regulated distributions.
Give out food?
No, I mean the, give out food and water, restricted and regulated.
すべての国でですね、まあ、食物、水の、まあ、流通をですね、規制するということがなされるでしょう。
Have you ever had in the past in Japan that, the government, is given the food and sea rations to each families, regulated?
例えば日本の国でですね、食物とか水の配給、規制っていうのが行われたことありますか？過去において。After the World War II?
After World War II, yes.
第二次大戦後そういう状況にありましたね、日本は。
The Korea had same experiences.
韓国も同様の経験をしました。
We understand what it is.
ですから、それがですね、それがどういうことかわかります。
You see, and we had to stand long lines in order to get sea rations and the regulated, amount of rice to receive.
この、例えば米の配給を受けるためにですね、長い列に並んで得なければならなくなるわけです。
The prices of the merchandises are just skyrocketing.
そして、いろんなもののですね、値段がぐんと上がってしまいます。
Do you know there has been many famines around the world?
もう世界のあちこちでですね、もう飢饉が起こっているのを皆さんご存知ですか？
In Russia, in Australia,
ロシアにおいて、
in China,
オーストラリアにおいて、中国において。
Which has big rice and wheat fields.
まあ、米を多く生産する場所なんですけれども。
You know, the rice and the corn and flour stocks has been reduced a lot.
その結果、米とか、トウモロコシとかですね、そういったものの蓄えがぐんと減ってしまいました。
The price has been soaring.
そして、まあ、相場がですね、上がってしまったわけです。
Production of this food, especially grains, are getting smaller and smaller in the world.
特に麦の生産量がですね、どんどん減ってきています。
We are in crisis.
そういう危機的状況にあるわけですね。
And all these fruits and grains,In its, nutrition contents are really being reduced.
そしてこれらのですね、もう実際今作られている、穀物であってもですね、栄養価というのは非常に低くなっています。
10 years ago, if we could just eat one apple in order to get enough nutritions.
10年前だったらおそらくリンゴ1個食べただけでですね、十分な栄養を得ることができました。
But nowadays we have to eat 10 apple in order to get proper.
同じ栄養を得るために今となってはですね、もう10個のリンゴを食べなくてはいけません。
The nutrition levels just went down to 10 times smaller.
もうそのいろんな食物においてですね、あの栄養価っていうのがもう過去10年で10倍ぐらい低くなってしまったんです。
So have you noticed the young people in this generation are kind of weaker than our generation?
私たちの世代よりも今の若い世代がですね、体力的に弱くなっているの皆さんお気づきになっていますでしょうか。
Their physical natures are weak than past, you know, generations.
この若い世代がのですね、人たちの基礎体力が非常に弱くなっているんです。
We have a problem.
それは問題です。
All of sudden,There'll be tremendous change of economic system in the world.
突然世界のですね、経済システム体制がですね、変わってしまうことでしょう。
It is coming.
それがもう間もなくやってきます。
It is coming very, very soon.
もう本当に間もなくです。
If there's anyone who is still relying onto your money and stock markets or your you know real estate, be careful. Wake up.
今でもですね、自分の持っているお金、不動産、あるいは、保有している株、そういったものに頼っている人がいるならば、気をつけてください。神様に信頼を置くようにですね、変えていってください。
The economy is being collapsed.
もう今にも、この経済はですね、破綻を迎えます。
Now, let's read Matthew chapter 6, verse 31 to 34.
前にも出していますけれども、マタイによる福音書6章の31節から34節を読んでみましょう。
Let's read verse 33 first.
はじめに33節を読みたいと思います。
Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、それらのものはすべて添えて与えられるであろう。
It's time to learn to seek.The kingdom of God and His righteousness first.
今こそ、まあ、初めに神の国と神の義とを求めることを学ぶ時であります。
What is the most important thing in your life?
皆さんの、生活において、生涯において一番大事なものとは何ですか?
Where do you put your trust in?
皆さんはどこに信頼を置いていますか?
What does it mean to Seek you first the kingdom of God and His righteousness.
はじめに神の国と神の義とを求めなさいとはどういうことでしょうか?
If there's anything in your life that may hinder to receive the righteousness of Jesus Christ, forsake it. Cut it off.
イエス様の義を得るものをですね、妨げているものが皆さんのうちにあるならば、それをどうぞ今すぐ捨ててください。
No matter what it is.
それが何であろうと。
Even if it is your money.
それがあなたのお金であっても。
Throw that.
それを捨てましょう。
Into the pocket of God's work.
そして神の働きにですね、捧げたらいいんです。
Learn to trust and His righteousness alone.
神の義だけに、信頼を置くことを学びましょう。
Isaiah 33, verse 16.
イザヤ書33章の16節。
And the righteous people.Are going to
義人たちのことが言われてますけれども、
are going to receive the promise of God.
そういう人は神の約束をですね、我が物とするようになります。
And he says, he shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His water shall be sure.
このような人は高いところに住み、固い岩はその砦となり、そのパンは与えられ。その水は耐えることがない。
High place on the rock, he says.
高いところに住む、高いところの岩の上に住むと言われています。
In the ancient time, they usually built strong tower or strong city on top of the rocky mountains.
古代においてはですね、人々は、この高い頑丈な塔をですね、高い岩山に建てました。
So when they close the gate, no one can enter in from outside.
そしてそういった形で町を築いてですね、城壁を築いて門を閉じたら誰もそこに入ることができないようにしたんです。
And that is called, that was called the place of defense.
これがまあ砦と呼ばれたわけですね。
And then Bible says, bread shall be given him, his water shall be sure.
そのような義人たちのパンは必ず与えられて、水も絶えることがないと聖書は約束しているわけです。
Food and waters are assured by the promise of God.
水と食物が保証されるというのが、これが神様の約束であります。
You and I need to get this promise today.
この約束を今、今日、我が物とする必要があります。
We need to trust God and Him alone.
私たちは神様だけに信頼を置く必要があります。
Those who do not have this experience will receive the mark of the beast.
この経験に預かっていない人は、獣の刻印を受けることになります。
They will not have enough faith to resist the temptations and pressures of the mark of the beast.
こういう危機的状況をやったと、獣の刻印のですね、危機がやってきたときに、このような経験をしていない人はですね、誘惑に勝つ力を持つことができないんです。
Now, what was the experience of Elijah?
では、エリアの経験とは何でしょうか?
First of all, he was fighting for the sake of the truth in the darkest hour of the history of Israel.
彼はですね、まずイスラエルの歴史上ですね、最も暗い時に、真理のために戦っていた人でした。
This is our situation.
これが私たちの置かれる状況であります。
They've been worshipping a Baal instead of God Jehovah, the Lord.
イスラエルの国はエホバなる神を捨ててバール礼拝に入っていってしまっていました。
They have been taught wrong.
間違った教えを受けていたんです。
It has been for so long since they have been rebelled, departed from the truth. These children and young people could not understand which God is real God who led their ancestors from Egypt.
もうこの神様に反逆し、真理から離れてですね、このバールという偶像礼拝に深く長く陥っていたために、もうイスラエルの子供たちはですね、どの神様が本当の神様か全くわからない。どの神様が彼らをイスラエルをですね、エジプトから救い出してくださった方かということすらわからなくなっていました。
The church, whole church was in dark, rebellious period.
当時の教会がイスラエルだったんですけれども、この教会全体がですね、この暗闇に覆われている状況でした。
But people were deceived and they could not tell the difference.
しかし、民衆はですね、欺かれていたので、この違いが分からなかったんですね。
They're worshipping Baal and yet they thought that this Baal, the sun god, was the god who led their ancestors from the bondage.
バール礼拝、バールの神様である太陽を拝んでいたがゆえに彼らはですね、欺かれていてそれをしていて、そのバールの神様が、古代イスラエルの人たちを奴隷状態から救ってくださった神と思い込んでしまっていたんです。
How darker can you get?
なんというこの暗い状態でありましょうか。
In this period of time, Elijah stood for the truth, even if heaven falls.
このような状態に国があるときにですね、エリアは真理のために天が落ちようともですね、真理のために立とうとしたわけです。
So God must have Elijah among us.
神様は私たちのうちからですね、エリアを持たなくてはいけません。
My friends, this is our story.
これが私たちの物語であります。
This is not only the story happened in ancient Israel.
これは古代イスラエルに起こったですね、物語。単にそういうものではありません。
This is your story and this is my story.
あなたの、そして私の、これが物語なんです。
And Elijah honored God rather than honoring man or king.
彼は人間よりも神を、王様よりも神を崇めました。
He sought first the kingdom of God and his righteousness.
彼は初めに神の国と神の義とを求めたんです。
So Elijah represents those who are going to be translated to heaven without tasting death.
死を見ずして天に移される人をエリアは代表しているんですね。
So, the life of Elijah represents your life and mine.
ですから、エリアの生涯は私たちの生涯を代表しているんです。
This history is being repeated in our own time.
そして、この時に起こった歴史がですね、私たちの時代に繰り返されようとしているわけであります。
Let's read 1 Kings chapter 17, verse 4.
列王記上17章の4節を見てみましょう。
And after he had a tremendous revival and reformation took place in the church.
エリアの働きの家にですね、大きな改革が教会で起こりました。
He caused tremendous reformation.
大改革。
On the Mount Carmel.
カルメル山でですね、大改革を起こしたんです。
And then the Queen Jezebel was very angry.
そしたらこの当時の王妃であったイゼベルという人がですね、激しく怒りまして。
What did she say?
何と言ったと思いますか。
By this time tomorrow, Elijah is going to be dead.
もう明日のこの時間までにエリアは必ず殺してやると言ったんです。
And Elijah was scared.
エリアは怖くなりました。
And he ran.
そして逃げたんです。
But even before the Mount Carmel,
しかしこのカルメル山の前にもですね、
He had a very special experience.
彼は特別な経験をしていたんです。
That was the experience of this, First King chapter 17.
これが、列王記上の17章の経験であります。
After he rebuked King Ahab and told him that God is going to make the rain stop for next three and a half years.
彼はアハブ王の前に現れて、これから3年半雨が降らなくなるよと宣言したわけですね。その後で、
Okay, and Elijah had a problem.
エリアは問題が起こりました。エリアに。
All king's soldiers were looking for Elijah.
王の抱えている兵士たちがですね、エリアをまあ駆り出そうとしたわけです。
So he had no place to go.
行くところがなくなりまして。
That means he could not find any food or water.
つまりもう食べ物も水もですね、得られない状況に陥ったわけです。
Severe famine in the land.
そして同時にですね、その国では国内はもうひどい飢饉に襲われました。
As a matter of fact, Elijah was the one who predicted it.
まあ実際この飢饉をですね、最初に予告したのはエリアだったわけです。
So God asked Elijah to go to the brook Cherit.
ここで神様はですね、エリアにケリテ川のほとりへ行きなさいと。命じました。
And the verse 4 says, And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there.
そう、神様は言われたわけです。そしてその川の水を飲みなさい。私はカラスに命じて、そこであなたを養わせよう。
Okay, let's read verse 5, 6 and 7.
次に5節、6節、7節を見てみましょう。
Go ahead.
エリアは言って、主の言葉の通りにした。すなわち行って、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとりに住んだ。するとカラスが朝ごとに彼のところにパンと肉を運び、また夕ごとにパンと肉を運んできた。そして彼はその川の水を飲んだ。しかし、国に水がなかったのでしばらくしてその川は枯れた。
Now, let's think about this situation a little bit.
この状況をしばらく考えてみましょう。
First of all,
Elijah
gave the present truth, which is straight testimony.
エリアはですね、当時の教会イスラエルに現代の真理、率直な証を語りました。
So we are.
私たちもそういうものとして選ばれていますね。
We should be present truth preacher, the straight testimony preacher.
我々は現代の真理の宣布者とならなくてはいけません。
To the leaders of the church and the people as well.
教会の指導者たちをはじめ、民にですね、神の民にその現代の真理、率直な証を述べ伝えるものとならなくてはいけないわけです。
Now, what was the, what was the, the straight testimony?
では、率直な証とは何でしょうか?
And,About the famine for three and a half years.
まあ、三年半の飢饉についてでありますけれども。
You see, the fruit trees are dried out.
果物の木もですね、枯れてしまいました。
Because there's no water.
水もありません。
So people were having tremendous problem. People starving to death.
人々は大きな問題を抱えることになり、大勢ですね、飢え死にしていきました。
And yet, Elijah was led to Brook Cherit and He was drinking the water there, and every morning and evening, ravens come with the bread in their mouth.
その間、エリアはケリテ川のほとりで水を得ることができ、そして朝ごとに夕ごとにカラスがですね、彼のもとに食べ物を運んできました。
Let's think about this.
そのことについて考えてください。
Is raven clean or unclean animal?
カラスですよ。これは清い、カラスは清い動物ですか？清くない動物ですか？
Unclean animal.
清くない動物ですよね。
Why didn't God send, you know, clean birds?
どうして神様はエリアのもとにですね、清い鳥をですね、送らなかったんでしょう。
Like dove.
例えば鳩とか。
Like clean and nice and beautiful bluebirds.
もう本当に清いですね、綺麗な、姿形の美しい青い鳥とかですね、どうして使わされなかったんでしょう。
But God has used ravens.
神様はカラスをお持ちになりました。
Why?
なぜでしょうか？
There's a symbolism.
ここにある、まあ象徴があるんですね。
When you are having a problem to find food and water during the time of the mark of the beast.
獣の刻印がの危機がやってきたときにですね、この食物と水を得ることができなくなったときに、
If Muslim helps you.
Pardon?
If people are Muslim helping you by providing
food and water secretly. イスラム教徒の人がですね、皆さんにですね、食べ物、水を与えてくれて恵んでくれたらどうでしょうか。
Or Buddhist.
あるいは仏教徒の人が。
While Christians are accusing you and trying to put you to death.
同じキリスト教仲間だった人たちがですね、皆さんを迫害し、攻めているときにですね、攻撃しているときに、
Could it be ravens?
そういう状況が起こったら、他宗教の人たちによって助けられたら、彼らはカラスを表していないでしょうか。
Unclean animals?
清くない動物。
Oh yes.
そうですよね。
God is going to provide a food and water to you and I in very different way as we would expect.
私たちがですね、思いもしない方法で神様はこういう食料、水の危機にですね、置いて私たちの必要を満たしてくださいます。
Look at these pictures.
この絵を見てください。
If we trust the Lord and His promises,
もし私たちが神様と神様の約束に信頼を置くならば、
He is going to deliver the food and the water exactly as we need it.
神様は私たちにですね、本当に必要なその時に食物と水をお与えになることでしょう。
Is that interesting? Is that a beautiful picture?
興味深い素晴らしい絵じゃないでしょうか。
In this peaceful time, we have to learn to trust and His promises.
この平和な時に私たちは神様の約束にですね、信頼を置くということを学んでいなくてはいけないんです。
Ah, raven, unclean animals.
カラスというのは清くない動物です。
Now, after this, even, you know, Brook Cherit dried up.
後になると、ケリテ川の水もですね、枯れてしまいました。
And no more ravens.
カラスもやってこなくなりました。
So even Elijah, the straight testimony preachers, became starving to death.
その率直な証を述べ伝えた神の使命者エリアもですね、飢え渇くようになってきました。
So he asked God, What is this, Lord?
神様どうしたらいいんですか？これはどういったことですか？
You asked me to come to Brook Cherit, but it is dried up.
あなたがケリテ川へ行きなさいと私に言われましたよね。しかし川の水は枯れてしまいました。
Now God is leading him to next step, next level.
次に神様はですね、彼を次の段階へと移されました。
Okay, First Kings chapter 17, verse 8 to 16.
17章8節から16節です。
Now at this time, and God is asking Elijah to go to Zarephath, which belonged to Sidon, and you know, which is the center of the Baal worship of north.
次に神様は、ザレパテというところに行きなさいとエリアに指示を与えられたんですけども、そこはですね、まあいわゆる あのバール礼拝の中心的な場所だったんです。
And Jarepa was the village located right in between Tyre and Zidon, which is the totally the center of the sun worship.
ザレパテというのはツロとシドンの中間ぐらいに位置していたんですね。このシドンというのは本当に太陽崇拝の中心的な場所でした。
This is the place where Jezebel came from.
実際このイゼベルはですね、この地域の出身だったんです。
And why in the world God was going to send Elijah to that place?
どうして神様はエリアをですね、そのような場所へと次に行きなさいと言われたんでしょうか。
And he said, a widow that you will meet in that region is going to support you. It's going to
そして神様はそこにザレパテにいるヤモメがあなたを養ってくれるだろうと言われました。
Isn't that strange?
これは奇妙な話ではないでしょうか。
Why didn't God use one of the Israelites?
なぜ神様は、献身の念を持ったイスラエルの人を用いられなかったんでしょうか。
Asked him to go to the Zarepa.
そうではなくて神様はザレパテへ行きなさいと言われました。
Does it have any significance and implication to our lives?
これが私たちのですね、生涯に何らかの、当てはめられるですね、重要な意味を持っているでしょうか。
Yes, certainly it is.
その通りです。
We are going to find many, many good God's people among Babylonian churches.
バビロン諸教会にですね、本当に善良なですね、神の民がを見出すことになります。
Like unclean animals.
清くない動物のように。
Like even in hidden religions.
異教と言われている宗教の中にもですね、あの日曜教会だけでなくて、そういった異教徒たちの中にも神の民が見出されるんです。
God is going to support us and sustain us, but in a very different manner.
そして神様はもう本当に異なった方法でですね、私たちを支え、養われることでしょう。
So we got to leave to learn to trust God's beads and commandment at this peaceful time.
この平和の時に神様の命令に従うということ、神様に信頼を置くということを学んで置かなくてはいけないんです。
Because he's going to lead you in very different manner in the near future.
近い将来、神様がですね、本当に異なった、導きをなされるからであります。
And so Elijah by faith he went to Zarepa.
信仰によってエリアは神様の指示通りザレパテへ行きました。
And he saw a widow as picking up some woods.
一人のヤモメがですね、薪を拾っているところに出くわしました。
So he asked her, would you please give me a pitcher of water?
そこでヤモメの女にですね、私に水をくださいとお願いしたわけです。
And he was Israelite and asking this heathen woman a water.
イスラエル人である彼がですね、この、異教徒、異邦人の女性にですね、水をくださいと頼んでいるわけです。
This is a time of famine.
これはもう飢饉の時でした。
Water is very, very scarce.
水は本当にあの貴重になっていたんですね。あんまりありません。
But he said, "Bring me a water."
そういった状況の中でですね、ヤモメの女に水をくださいと言ったわけです。
It was not good etiquette.
これはある意味でですね、非常識なお願いですよね。
But this woman recognized that this is the man of God.
しかしこの女はですね、エリアを見てこれは神の人に違いないと確信しました。
So she said, okay. So
わかりました。
She was going toward her house, and then he said,
彼女は自分の家に向かって、
lady, okay, stop for a moment.
行こうとしたら、彼女を エリアが呼び止めまして、
When you come back, would you come back with a piece of bread for me?
家から戻ってくるときにですね、パンも一つ持ってきてくださいと言いました。
Said, oh, come on. You can understand.You know, what kind of time period we are living in.
今どういう状況か分かるでしょうというわけです。
And we have just a little small of flour left, so I'm going to bake it and make a bread, and then I and my son will eat the last meal and die.
私の家にはもうパンを作る粉と 油がもうわずかしか残ってなくて、もうそれで最後のパンを作って最後の食事をして私と息子と一緒に食べて、もうあとは死ぬしかないと思っているところです。
And then Elijah said that, why don't you bake the bread and bring it to me first? If there's anything left over, then you can eat.
エリアはですね、そのパンを作ってまず私に食べさせなさい。その残りあなたたち食べなさいって言ったわけです。
Wow, what kind of manner is that?
なんというこの、大胆なと言いますか、
非常識
なお願いでし
ょうか。Terrible manner, isn't it?
もうマナー違反ですよね。
Sounds like very selfish asking request.
これは本当に自己的な要求のように思われます。一見ですね。
Why did he say that?
なぜこれをエリアこういったお願いをしたんでしょうか。
Salvation of Jesus Christ requires all of you, everything that you have.
イエス・キリストの救いというのはあなたが皆さんが持っているすべてをですね要求するからです。
And then this woman obeyed.
そしたらこの女性はこのエリアの求めに応じたんです。従ったんです。
As you know the story,
皆さんもここの物語ご存知でありますけれあるはずですけれども、
And、you know, in this widow's house、the flour and the oilNever ran out.
彼女が従った結果ですね、この彼女の家からですね、油と粉が絶えることはありませんでした。
You know, every day when they used all those left ones, flowers and oil to cook and bake to eat, herself and her son and Elijah, three of them, and emptied, and next morning they found same amount in the pictures.
毎日毎日ですね、亀にその日の必要な油と、麦が残っていてですね、それをその日に必要な食べ物のために使い切って、なくなったら翌日また同じぐらいのですね、量の水と、麦と、あの粉と油がですね、用意されていたんです。
And we have a beautiful picture here. Sorry. Oh, wait a minute.And move on. Ah, isn't that beautiful?
彼女と息子とですね、エリアの3人が食べることが毎日できたわけです。
She and her son began to receive the promise of the Lord as well, which means they became the part of the promise of God of the food and water with along with his prophet servant Elijah.
神様の預言者エリアを助けたがゆえに、彼のですね求めに応じたがゆえに、従ったがゆえに、彼女もですね神様の祝福、約束の祝福に預かることになりました。そしてその結果、毎日必要なですね食べ物が備えられることになったわけです。
She represent 11th hour workers in the end.
彼女は週末のですね11時労働者を代表しています。
Now 1 Kings chapter 17 verse 17 to 24
次に列王記上17章17節から24節見てみたいんですけれども、
And he says, And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him.
17節、これらのことの後、その家の主婦であるこの女の男の子が病気になった。その病気は大層重く息が絶えたとあります。
Another promise after another, after another, after another.
まあ約束に次ぐ約束が叶えられていったんですけれども。
So we need patience of saints. Patience of saints we need.
まあ問題に次ぐ問題が起こったんですけれども、神の民はですね、忍耐強くある必要があります。
We have to learn it now.
今その忍耐を学ばなくてはいけません。
By trusting God's promises alone.
神様の信頼に。のみ信頼、神様の約束にのみ信頼を置くということであります。
By seeking first his kingdom and his righteousness.
神様の国と神の義とを求めることによってであります。
How do we seek God's kingdom and his righteousness first?
私たちはどのようにして神の国と神の義とをまず求めることができるのでしょうか。
By forsaking things that we have been trusting.
私たちが今まで信頼を置いていたものを捨て去ることによってであります。
Now, this widow's son died and fell sick and died.
このやもめのですね息子、幼い子供はですね病気になって死んでしまいました。
Another problem.
別の問題が起こったわけです。
And she said, Well, prophet, the man of God, why did you come to me in the first place? In order to kill my son?
神の人よ、なぜあなたは私のところに来たんですか？私の息子を死なせるためですか？と言いました。
When we face another sufferings and pains, we forget about God's blessings and promises happened in the past.
さらなる問題、悩みを抱えるようになると、過去にですね、神様がいろんな問題を解決してくださった、悩みを乗り越えさせてくださったという経験を忘れてしまいがちなんです。
Even Elijah was in despair.
エリアもですね、この状況でですね、本当に、失望しました。
So what did he do?
そこで彼はどうしましたか？
He took the child in his bosom and took him to the upstairs.
彼はその死んだ男の子をですね、抱きかかえて自分の2階の部屋に、連れて行きました。
Laid him on the bed.
そして自分の、ベッドにですね、その男の子を寝かせまして、
And he prayed.
お祈りをしました。
And put himself over the lad like this.
そしてその男の子の上にですね、自分が覆いかぶさる状態になりました。
Face to face and chest to chest.
顔と顔をくっつけて、
And arms to arms.
自分の胸と胸。手と手、足と足をくっつけました。
What is the symbolism?
これは何を表しているでしょうか？
He did that three times.
こういうことをですね、エリアは3度行ったんです。
Why?
なぜでしょう？
This was the symbolism.
これはあることを象徴しているんです。
Lord, save this child.
神様、どうかこの子を救ってください。生き返らせてください。
Give him his life back.
彼、息を吹き返させてください。
I would like to sacrifice my own self in his behalf.
彼のために私自身を、犠牲にしたいと思います。
You know, I'll take his death and let him take my life.
私の命を取って彼に与えてください。
I give my head to him.
私の頭を彼に与えます。
I give my chest to him.
私の胸も彼に与えます。
My arms, hands, and my legs and feet.
全て彼に与えますから。
Lord, take my heart and give it to him.
私の心をも取って彼に与えてください。
Would you please replace my life in his life?
私の命と彼の命を取り替えてくださいと頼みました。
I'm willing to die for the sake of this son.
この子のために私は死んでもいいですということを表したんです。
The love for the soul.
これが魂に対する愛を表しているわけです。
God's people are going to have that kind of love for the souls.
神の民はですね、魂のためにこれほどの愛を表すことになります。
And God is going to promise the food and the water for those who are so righteous like Elijah was.
エリアのようにこれほどですね、義の高い域に達している人の必要ですね、神様は将来においても満たしてくださることでしょう。
In the last days, God is going to reveal the difference between the Babylon and the remnant church.
最後の時代に神様はですね、バビロンと残りの教会を完全に二つに分けられます。
He performed that miracle right in the middle of the Baal worshiping place.
このバール礼拝のですね、もうただ中にあって神様は奇跡を働かれました。行われました。
They have never seen anything like it in before.
これまで見たこともないような奇跡です。
Their god Baal could not resurrect a dead person.
彼らの拝んでいたバールの神はですね、死人を蘇らせることなどできません。
But Elijah did.
でもその奇跡をエリアが行いました。
They were shocked.
人々はですね、ショックを受けました。
Baal worshippers.
バール礼拝の人たちです。
They've never seen anything like that.
こんなことは今まで見たこともなかったわけです。
Our God cannot do that.
私たちの神様はこんなことはできない。
But God of Israel can make that kind of power?
イスラエルの神様にはこれほどの力があるのか。
That is telling us that God of Israel must be true God.
これだとするならば、イスラエルの神が本当の神様に違いない。
That rumor began to spread from the center of Baal worship.
このバール礼拝の中枢である場所からですね、このような噂がどんどん広まっていったわけです。
Down to Israel.
イスラエルの国にまで。
true revival took place.
その結果、本当のリバイバルが起こりました。
With that kind of news,
こういったまあ知らせをの影響でですね、
that kind of power, with that kind of power,
そのまあ大きな力を発揮したわけです、この奇跡が。
He asked King Ahab and all the people of Israel, come and gather around the Mount Carmel.
それからエリアはですね、アハブ王をはじめイスラエルの民衆にですね、呼びかけてカルメル山に集まるようにと言いました。
And there was a final test for God's people.
そこで神の民のですね、最後のテストが行われました。
Which God are you going to serve?
あなたはどの神に使えますかということです。
Choose ye today.
今日選びなさい。
Which God are you going to serve?
どの神に使えるべきか。
Is it Baal or God?
バールに使えるのか、神に使えるのか。
People already heard about the news of resurrecting the dead boy.
もうその時すでに人々は男の子がですね、蘇らせられたことを、その知らせをもう聞いていたんです。
People were trembling.
人々は震えました。
That's why everyone came together around the Mount Carmel.
もう恐れおののいていたので、エリアの求めに応じてですね、カルメル山に集まったんです。
And God showed the Israelites that He sent the fire down from heaven.
その場所で神様がですね、天から火を降らせるということをイスラエルの前で行われました。
You got to understand something.
ここで理解すべきことがあります。
You see, in the near future, we are going to experience the power of Holy Spirit in performing miracles.
近い将来私たちはですね、精霊の奇跡を行う力をですね、目の当たりにすることでしょう。
True miracle power.
本当の奇跡の力です。
We are going to even resurrect the dead people.
私たちがですね、死人をも蘇らせるという奇跡に
預かります。Why these miracles are going to happen and follow us?
どうして私たちの働きにですね、そのような奇跡が伴うのでしょうか。それは私たちが語っていることが、述べ伝えていることが天からの真理であるということを人々が知るためであります。
不可能
と言われる奇跡をですね、行うことができるとするならば、
then people will be surprised and they will understand that we are coming from God's bidding.
人々は驚いてですね、私たちが神様から使われたものであるということを確信するに至るわけです。
And many of God's people are going to come out from Babylon.
その結果、多くの神の民がですね、バビロンから出てくることでしょう。
My friends, this is our story.
これがエリアの物語が私たちの物語となるわけです。
This will happen to you and I.
私たちにこういったことが起こります。
It is coming very soon.
そしてそういう時が間もなくやってきます。
You look at the economical problem.
今現在この経済状況を見てください。
Natural disasters.
災害がいろんなところで起こっています。
The food prices are soaring.
食べ物のですね、値段がどんどん上がっていっています。
We have a problem.
もう大きな問題です。
It can come very, very soon.
本当に間もなくですね、そういった危機的状況が起こりつつあります。
When it comes.
それが起こるときに、
Where are you going to stand?
皆さんは、どちらの側に立つこと、立ちますでしょうか。
Are you going to stand on the side of God?
神様の側に立ちますか。
Will the tremendous power of miracles may follow you?
このような驚くべき奇跡の力が皆さんに伴いますように。
Will the food and the water be assured to you and your family?
そして皆さんの必要としている皆さんの家族が必要とする食物、水が十分備えられますことを願います。
Jesus Christ is coming.
イエス様は間もなくおいでになります。
Even before that, we are going to go through tremendous suffering.
しかしその前に私たちは大いなる悩みを通過することとなります。
We got to trust Jesus Christ alone.
イエス・キリストのみに信頼を置くことが、絶対に必要となります。
I think we have to stop here.
ここで今終わらなくてはいけません。
I'm tired.
もう疲れてしまいました。
I'm sure that you're tired as well.
皆さんもきっと疲れていらっしゃることでしょう。
So let's rest.
早く休みましょうね。
So that we can be resurrected again tomorrow morning.
そしたら明日また元気によみがえるはずですから。
May God bless you.
神様が皆さんを祝福してくださいますように。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father,
天のお父様、
We thank you so very much.
本当にありがとうございます。
No matter what happens to us,
私たちがどのような状況に、会おうと、
We start still trust you and you alone, Father.
あなただけに信頼を置き続けたいと思います。
Because we have seen thy power and love.
あなたの力、あなたの愛を、見てきたからであります。
We have met Jesus on the cross.
私たちは十字架上のイエス様を、知ることができました。
And our Lord has manifested the character and love of our Father in heaven.
そしてイエス様が天のお父様の、ご品性を私たちに示してくださいました。
And we have received and experienced little promises here and there.
そして聖書のいろんな約束が私たちのうちに実現したことを私たちは経験してきました。
So our faith has been developed.
そういった方法で私たちの信仰は強められてまいりました。
Oh, Father, help us.
どうぞお父様助けてください。
We want to follow the old way.
最後まであなたに従っていきたいと思います。
Very perilous time, the crisis is right before us.
大きな危機的状況が間もなくやってこようとしていますときに、
Father, we trust thy promise on food and water.
あなたの食物と水が十分与えられるという約束に信頼を置きます。
Take our hands and lead us on.
私たちの手を取ってどうぞ導いてください。
And help us to not to lose our trust in thee.
あなたへの信頼を信頼するのをやめることがないように助けてください。
Oh, thank you, Jesus, for your providence.
イエス様、あなたの摂理を感謝いたします。
Bless these brothers and sisters in Japan.
日本の兄弟姉妹方をどうぞ祝福してください。
They may have experience of Elijah.
そして彼らもエリアの経験に預かることができますように。
Thank you and praise thy name in the name of Jesus Christ, our Lord.
感謝して皆を称えつつイエス・キリストの、お名前を通してお祈りいたします。
アーメン。